ぶらり町歩き。この時間はぶらりウォーカーの鈴木純子さんに町歩きの中で出会ったものや発見したことを紹介していただきます。ぶらり町歩き、この番組は西国霊場火災の提供でお送りします。それでは今日も皆さんと一緒にぶらりしていきましょう。ぶらりウォーカーの鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日からブラリウォーカーという
そんな名称をいただけたのですね、
はい、合ってるかどうか分かりませんが、
いやいや、もう、はい、
ちょっとしばらくこれで
ブラブラしてますので、はい、
行こうかなと、
はい、十分です。はい、ありがとうございます。
春ですしね、
そうですね、
またスタートしますので、
ますます、はい、そうです、
あちこちに行ってもらおうかなと思いますけど、はい、さて今回のブラリ街歩きですけれども、はい、今回どんなテーマになりそうでしょうか。
今回ちょっとタイトル聞かれると何かなと思われるかもなんですが、はい、あの建物、ある建物に行きました、うん、その見学会とイベントの参加なんです。
おー、なるほど、は
い、
そうなんです
ね。あと周辺を街歩きした、
街歩きしたということですね、
はいはい、でその建物の名前なんですが、はい、ネキスト21という名前になってます。あの、はい、ネキストはあの次のという、
次のネクスト、
はいはい、その英単語ですね、でそこに数字の21、
はいはい、
で、 あのできた時はまだ20世紀でしたので、まあ、次の21世紀に向けてという意味合いかなと思うのですが、はい、そういった名前の居住実験住宅ですね。そういう、そういうのがねあるんですよ。
居住実験住宅、はい、そうなんです。初めて聞きました。
しかもね、はい、あのもう30周年ということで、
30年
はい立ってるんですね。
で、その
、はい、30周年の連続企画ということで、そのイベントなどに行ってきました、
はい
はい、でこちらなんですけれども、あの昨年あの30周年にこの建物になりまして、はい、あのいろいろな特別見学会ですとかイベントがあの行われてきました、うんうん、で私が参加しましたのは3月20日20日に行われました、はい、あのトークとあと見学会というイベントなんですね、
はい
はい、でこちらなんですが、はい、1993年に竣工した建物で、うん、まあ、ビル型になっていて、はい、あの何個かの方があの居住することができます、
はい、
あの大阪の天王寺区、あの住所としましては清水谷町というところにありますね。
うん、そうなんですね、
はい、でこちらはあの電車とかでもし行かれるんでしたら、
は
い、谷町6丁目地下鉄なんですけども、
最寄り駅はそうですね、
はい、谷町線乗っていただいて、うん、そこから、まあ、徒歩5分、
はい
はい、あの住宅地の中にありますので、どこかなというふうに、ね、あのそんなものすごく高い建物ではないんですよ、はい、6階建て、
はい、まあ、そこそこありますね。
そうですね、はい、で、まあ、周りにもあのもっと高いマンションとかもできつつありますし、あの、まあ、あの居住地区であるなというところにこの建物が現れる、はい、そうですね、
はい、
でここなんですけども、あの誰でも住めるとかいうわけではなくてですね、はい、あのやっているのは大阪ガスという会社がしています、うん、はい、こちらの実験住宅、
あ、そうなんですね、大阪ガスさんの実験住宅で、
はい、そうなんです、はいはい、であの今大ガスグループというふうに名前をされているようなんですが、うん、はい、このグループの社員の方が実際に居住してここに住んで、うん、あのいろいろ環境ですとか、はい、エネルギー、あと暮らしの面から、はい、まあ、住みながらいろいろな実験とか検証、これを機械は使いやすいかとかですね、
そういうのされてるんです
か、これだと最高がいいなとか、なんか、はい、そういう実験をしながら住むという、
はい、まあ、動きやすさとか、
そうでしょうね、
そういうのもあるんでしょうね、日当たりとかね、
はい、そうですね、
30年、じゃあ、はい、どなたかも30年お住まいなんですね。
そう、入れ替わりをしながらどなたかは住んでいらっしゃるということ。
面白いですね、
はい、面白いですね、はい、でこの建物なんですが地上6階で地下は1階というふうになっておりまして、はい、うん、と18戸18の、まあ、うん、
結構ありますね、はい、
そうですね、あの1人で住むこともできますし、あと3人ですとか複数で住むことも、
単身からファミリーまで幅広い対応をしてくれる、はいはい、
そうなんです。ですから、うん、あの同じタイプ の、はい、あの部屋がたくさんあるというよりは、もうね全部違うと思ってもらった方が、
それぞれ、あ、面白いですね。
そうなんですよ、もうどこがいいというふうに、はい、思いたくなるような風なんですが、うん、あのまあ、小さいものですと57平米、うん、まあ、本当に一人用ですね、はい、から大きいものですと160平米まで、あ、
結構大きいですね。
そうなんですよ、うん、そういったものがありまして、はい、でしかも建物ただあのどんどん建っているだけではなくて、緑地がね、これが特徴なんですよ。緑を、
はい、
はい、あのとってもたくさん増やそうということで、ちょっとした池があったりですね、
あ、建物の敷地の中に、
はい、中に、あの公園のようになっていたり、あの歩き回れるようになっていたりしてですね、あのなんでしょう、もうここ一つで、うん、こう公園を含んだ建物のような、はい、緑豊かな雰囲気になっていますね。はい、 あのぜひ一回は見てみてほしいなというふうに思いますよ。
これ実際お住まいですもんね、
はい、そうですね。
中はやっぱりこう、ね、中は、はい、見学は難しいですね。
見学会の時しかちょっと難しいんですが、外観を見るだけでもね、
見られる、
はい、外観はもう普通にあの通りを歩いていけば見れますので、あ、これは何だろうというふうに絶対思うと、
ね、ちょっとしたこう中庭みたいなのが、
あ、はい、そうですね。
で建物は この字に近いんですかね。
そうですね、
カタカナのこうみたいな形で建ってますね、
はい、になっていますね、はい、あのでかいのがドーンと一つというよりはちょっとカクッとなっていて、うん、であの斜めというか橋が、ね、かかっていたりするんですね、
は
い、
デザイン的にも
面白い。そうなんですよ、はい、普通あのもしこの字になっていたら端から端までこう全部こう歩かないといけないんですけど、ね、まあ、言うたらショートカットできるような橋がね、はい、まあ、渡りたくなりますよね。
そうですよね。
そうなんですよ。
ちょっとドキドキしますけど、はい、高いのでね、
あの下をよく見て歩いてください、ね、はい、ですからそういったあたりもあの皆さんがこう交流しやすいように、あとはあの、まあ、防犯という意味意味合いもあって、うん、そういうふうにわざわざこう橋を架けている、う
ん、なるほど、
こちらからもこう見えてますよという、
そうですね、
合図になるそうなんですね。
最近はこう、ね、家と家がこう、ね、あまり交流がないと、はい、誰が住んでるかわからないというのもあったりします。それはないんです ね、 ここ
は
ね、
はい、それを、ね、もうすでに30年前からこういうふうにしたらいいんじゃないかというふうに、まあ、それも含め実験なのでしょうね。
なるほどね、
はい、これが果たして本当にいいのかどうかといったこともやってらっしゃるようですね、はい。であのこちらなんですが、はい、この建物はできてから30年だそうなんですけども、はい、私も、ね、知らなかったんですが、うん、実はこの大阪ガスさんの実験住宅というのは、はい、これだけではなくてもっと過去にもあったと。
あ、そうなんですね、
はい、私全く知らなかった。1968年、もう万博より前の万博より前になるんですが、はい、東豊中実験住宅というものがあったそうなんですね。
東豊中にあったんですね、
はい、
うん、
でこちらは 3LDK 約80平米で24個、うん、まあ、これはほぼ同じものがこう作られていたと、はい、でこの時には、うん、当時としてはもう全くなかったと思われるセントラルヒーティングですね。ここをちょっとプチッとスイッチを押せば、うん、はい、もう全館全部屋が温まる、は
い、いいね、
そういったものなどのこう最新設備をまあ使って、この実験がこうあの本当に暖かいのかとかね、あの住みよいのかとか、うん、そういったことをされてたようなんですね。でその後今度1985年には名前が変わりまして、はい、アイデアル住宅、カタカナなんです、はい、アイデアル住宅ネキストという名前で、はい、こちらは2階建ての戸建ての住宅、
戸建てタイプで、
はい、だったんですね。でまたこの頃には多分珍しかったであろう、もっとこう断熱性とか気密性、
なるほど、
はい、こういったものを向上させるような、うん、あの作りになっていたと。
昔の家は冷えますからね。
そうですね、
隙間風と
かね、はい、まだまだね、この頃普通にあの木造ですとか、
そうですね、
障子とかね、こうガラガラガラっと開ける塔とかね、ああいう
冬場夏場は寒い暑いがもう ね、 ね、強烈ですから、
ね、はい、それをもうこの頃からこう断熱とか気密とかいうことに こだわられた。
なるほど、
はい、であとこう可動壁、こう壁が動く、
はいはいはい、間取りをじゃあちょっと変えられる、
そうみたいなんですよ、はい、そうすればあのどのようにまた暮らしやすくなるか、といったこともね工夫されてたような、
住宅の強度も保ちながら、
そういうことですよね、はい、何でも動かしちゃったらダメですので ね、
そう
ね、本当ですよね、
ポコって抜けちゃうとね、
はいはい、ここを取ってやれとかそういうわけにはいかないので、はい、そうなんです。でそれらを、まあ、うん、あのやってきて今度は1993年に、まあ、
今回の、
はいはい、ネキスト21が立ち上がったということなんです。はい、でこちらもすでに30年経つわけなんですが、はい、第一フェーズ、
は
い、フェーズというのがこう、はい、それぞれこう時代があるそうなんですけど、はい、第6フェーズまで今来ているそうなんですね。
お、第6まで来ましたか、
はい、うん、でそれぞれの時に合わせて省エネですとか、はい、あと DIY リフォーム、ーそれちょっと ね、 ね、うん、やるとどうなるか、
はい、自分でできる
も、ね、はい、あとあの太陽光発電、あ、まあ、今ではおなじみになりましたけれども、はい、あの初期の頃はまだまだ手が届かないものだったと思うんですが、うん、そうですね、こういったものをあのやっていくとどうなるかっていうことをあの続けてらっしゃるそうなんですね。
なるほ ど、まあ、どれだけ賄えるかっていうのも、ね、ありますしね。
そうでしょうね、はい、そうなんですね、
設置面積とかね、
はい、
へー、
そうなんです。でここに行くことができるということで、はい、私は申し込みをしてですね、で見学会だけとか、はい、お話だけとかいろいろとあったんですけども、せっかくなので見学会とトークがある日を、頑張って予定開けまして、
そこへ講演会、
はい、はい、それにしました。
そうなんですね、はい、結構あれじゃないですか、倍率高かったんじゃないですか、
ね、どうなんでしょうね、はい、一応私はもう行けたので、
満
足みたいな風で、
はい、結構そういうのに行けてますよね、鈴木さんね、
はい、
意外と抽選が
当たって、涙を飲んでいるものもあるんですけど ね、
ですね、は
い、
なるほど、
はい、でもちょっと当たっているので、ね、今後気をつけないといけないなとは、
ね、いい流れで来てますから、そうです、どんどん行きましょう、これでね、
はい、あ、嬉しい、そういう風に押していただけるとそうかな、もうだんだんね、ダメかなと思いつつあるんで、ね、いえ、
これはもう流れ乗ってますからね、
わかりました、じゃあもうこの調子で、
どんどん申し込んで貴重な講演会とか
本当ですね、
じゃあお話が、どなたのお話が聞けるんですか、
はい、
ね、
しかもですね、はい、私の大好きな池フェス、生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪、そうなんです、はい、この大阪で開催され、秋に開催されております建物を見ることができるフェスティバルがあるんですが、こちらの実行委員長されております橋爪真也先生、はい、それから事務局長をされております高岡真一先生の2人の対談ということで、
なるほど、
もうね、楽しいしかないだろう、
そうですよね、
はい、
へ、
こちらの方々それぞれ大学の教授でいらっしゃるんですけども、はい、もう楽しいんですよ、はい、硬いお話とかそういうことよりももう本当に、ね、2人の掛け合いが楽しくて
そうなんですね、
もうずっとと聞いていたい、
はい、もう中心メンバーですもんね、
はい、
イケフェスもね、
そうですね、はい、まあ、こぼれ話とかいろいろ
聞
きながら、はい、楽しく過ごしましたね、
じゃあその始まったきっかけとかそういうお話もあったんですか、
そうですね、はい、そういったことも、はい、順番にお話しされてきましたね、
貴重なお話、はい、なんかその中印象に残ったお話ありました、エピソードというか、
そうですね、エピソードとしては、そうですね、やっぱり最初このフェスティバルを始められたのは、はい、まずイギリスでもそういった、
ね、
オープンハウスという、そういうイベントがあって、それをまあ見に行かれたと、
はい、
で大阪でもこういうことをしていきたいねというふうになって、その、大阪でもそうなんですが、イギリスではそれをこう無料で公開していると、皆さんのこの建物所有者ですとか、はい、あと市民の方の人力で公開していると、その流れをやっぱり大阪でもやりたいということで、コンセプトでですね、できるだけ
持ってきたんです
ね、はい、持ってきたということで、
イギリスは企業のあれです、建物ですか、そう、一般の、
そうですね、企業の建物もありますし、はい、最初は、このぐらいで始まったとして、どんどんもう今もうね、ちょっと広がりすぎるぐらい、
そうなんですね、
はい、広がって、この時期だけというよりは、はい、もうね、年中いつでもみたいなぐらいの、
ね、
はい、春もやってるし、この週もやってるしというぐらいの勢いになってきてますね。
お庭をこう一般の方に見ていて、オープンガーデンも
はい、ありますよね。
いいですね。
はい、そうですね。
盛んですけど、はい、そういう文化なんですかね。
そうなんですよね。見て大丈夫なん
ですね。はい、オープンしたいんですね。
ね、はい、で例えば建築関係の会社なんかでも、ここをみんなに見せてもいいのというようなところまでどうも
企業秘密的なところ
もいけるらしいんですよ、はい、ですから橋爪先生とかはできれば、はい、大阪でもそのぐらい本当はしたいなという意気込みではおられるようなんですけどね、社員
の一部の方しか見れないところもオープンしましょうよと、
はい、
ね、
はいはい、そのぐらいでこう頑張ってらっしゃるよう
なできるかもしれませんね、はい、もう企業の方を説得しないといけない
です、そうですね、
これはね、
はい、もうね、本当今まさに作っているような、模型とかが置いてあるような、
なるほど、
はい、ところまで入っていけるそう
で、
はい、普通なかなかそういうのに厳しいみたいなんですよ、
ライバル会社に、ね、情報を取られ
るから、誰が、見に来るか分かりません、
スパイかもしれません
かもしれないですよね、
こんな手法使ってるのか、
一般のようなふりして分からないですからね、それはね、
みんないい人という前提でそれはね、
いい人なんですけどね、はい、結局そうなんですが、
なるほど、
はい、そうなんです、はい、でまず全体の説明が係の方からありまして、はい、その後見学に入りました、
この居住実験住宅の、
はい、そうなんです、で見学は3つの班に分かれまして、はい、それぞれこう
各階、
はい、移動していくというふうですね、はい、でそれが終わった後、お二人の対談というのを聞きました、
はい、 あの班は3班に分けたという何名ずつぐらいの班？
そうですね、あの一応募集としては全部で45名ということでしたので、はい、まあまあ、あのこの辺りの方この辺りの方というような分け方で、はい、まあまあ15名ぐらいかな、15
名前後ぐらいのチームで、
はい、
その塊がお宅をこう訪問
するという感じで、そうですね、
家に15人来たらちょっと
びっくりしますね、
はい、いいなってなるんですけど、
はい、でもあの住んでらっしゃる感はちょっとないお部屋といえばそうですかね、はいはい、今ちょうどあの移り変わろうとしている時という風の印象を受けました、
ね、はい、そんなにじゃあ生活感がこう溢れてる感じではない、
はい、ではないですね、はい、あのここにこう木の買ったものが置いてあるとかそういう感じではないですね、どちらかというとこうモデルハウス的なイメージ、
ね、いいですね、そういうところ住みたいですね、
そうなんですよ、あもうここにこのままいたいなという ね、
はい、なんかあっという間に散らかっていくんですよね、
はい、すぐ、いやもう特に私はすぐそうしてしまう、
資料がね
あれもこれも置いてしまう、
これまでの資料がいっぱいそういう感お持ちですから
まずそれを置いてしまうかもです、
ね、それを見てみたいですね、ちょっとね一回
ありがとうございます、はいはい、そうなんです、であのどこもね、はい、あの普段は公開されていない住戸ということでそこに入れると、はいはい、であの間取りの変更の実験もしている風で、
はい、
あのまあ言ったらこの間まではこういう間取りだったんだけども、はい、この春からは少しこの壁を取ってみましょうですとか、ここにこう置いてみましょうとか、それも変えている、まあ、変えている様子ですね、
はい、見学
ですか、はい、見学ができますね、はい、であとあの丁寧解体というね、私は初めて聞いたんですが、はい、みんな丁寧解体ですかって聞いて、
結構一般的な用語なんですかね、
はい、でまあ、そのものの通り丁寧に解体する、はいはい、であの普通もう壁をぶち抜こうとなったら、うん、もう見たらバンバンとぶち抜いてすまん、
でっかい傷しかなんかでドカーンと
みたい
とこう、ね、
はい、そのイメージありますよね、よくこう破れてるような、ね、はい、イメージあるんですけど、
ね、
はい、そうじゃなではなくて、はい、こうきちんと切ってたりしてですね、その形を保存してそのままそのこう立てかけてある、
はあ、
でこれはここだったよこれはここだったよっていうふうにこうちゃんとこう印もつけて並べてあるぐらいの、
なるほど、丁寧に解体、
はいはい、でそういうふうに解体して、うん、まあ、そのものをまた使うかどうかは分からないけれども、うん、まずはこういうふうに解体してみるとどうなるだろうかと、うん、それもまた実験だそうなんですよ、
ね、
はい、この部分をまたあの例えば別のものに作り変えようという動きが出るかもしれないですし、
新たな棚をそこにはめるとか、
はいはい、別のこのあのお部屋に持っていくのかもしれないですね、そのあたり、はい、そういうことが
再利用もできるような状態なんですね。
そうですね、まあ、バンバンとしてしまったらちょっと何ともできないんですが、こういうふうに解体することで何かできるのではないかということでしたね。
なるほど、
はい、であの見させていただいたお部屋それぞれにコンセプトがあって、はい、まあ、実際見ていないお部屋も、うん、もう全てほぼ違うそうなんですね、うんうん、で例えば一つ、
はい、
木代わりの家、この木だけちょっとあの特別なんですが、はい、雰囲気ですとか季節ですとかの木、はい、雰囲気の木とか季節とかね、はい、気分とか、その木、その木がこう変わることによって、
うん、
あの室内も変えていこう、だから DIY 会あの感覚で室内をこう変更できるような風になっていて、
はい、
はい、あの簡易と言いますかね、でも、まあ、なかなかあの立派だとは思うんですが、うん、そんなに重たくはない柱のようなものがあって、うん、それを組み立てることで新たな棚を
作れると
割と、はい、個人でも作れる、そうなんです、そういうお家も見ましたし、あとあの特に驚いたのはホームパーティーの家というのがあったんです。
あ、いいですね、ホームパーティーね、
はいはい、うん、もうここはねちょっと特徴があるという、
特徴がありました、
はい、もうね、色もねもう濃い、はい、あのブルーというか、
おー、パーティーですかね、
はい、パーティーですかね、もうそんな普通の白とかそうなんじゃないんですよ、もう開けるなりね、もうここはちょっと異空間という
ちょっとこうテンションが、
はい、ね、イエーイっていう風で ね、まずは入っていただいて、プールもねあったりです、
プールも、はい、まあ、パーティーがつきますからね、プールはね
つきもんなんです
か、ね、つきもんでしょ、やっぱり
私も、ね、知らなく
て私も行ったことないですけど、
あの一応何人かは入れるね、プール、あのそんな25メートルとかそうではないですけども、何人かはこうジャグジーの感じで入っていただける、
30年前からそういう
設計だったん
です
か、
すごいですね、
はい、でそこの部屋はこう吹き抜けになっていたりですね、で上の階に寝室がこの家は、まあ、この 住戸は特に上の階に寝室があるので、うん、まあ、言うたら下でパーティーやってて、うん、もう私は休みたいわとしたら
上で休めると
すごいなと
音もそんなに入ってこないような設計作りになったり
きっとそうなんですよね。ちょっとパーティーやってないんで、
そうですね、
実験それしてみたいですね、
まあ、バブル後ですからね、バブルの雰囲気をちょっとこう残しつつのパーティー感を生かそうと思って、
はいはい、だと思いますね。
パーティーをせずとも広さは生きると、ホームパーティーの家、はい、あ、なんかパーティーっぽい家ですねこれね。
見ていただけましたか。
私見ました。
はい、はい、ぜひそこで
プールですね、はい、プールの向こう外見えますね。
そうなんです、外も見えるんですよ。
やっぱパーティーはこういう感じじゃないとね、はい、壁に囲まれ
た壁じゃないんです、うん、もう外がね、やっぱり窓が大きくないと、
は
い、
楽しそう、
はい、どうですか、ちょっと借り切って、
ね、してみたいですね、パーティーしたいです ね、
はい、
ヘビーメタルパーティー、
あー、いいですね、はい、そこガンガン鳴らしても大丈夫なんですかね、どうなんでしょう、
音漏れ大丈夫かどうかもね実験、
あ、そういう部屋はあるのか、まさか聞けばよかったですね、その音をこうやってもね、
ピアノとかね、はい、トランペットとか、
ね、そうですね、ちょっとそこ
バンドマンが住むような、
そうですよね、そこを聞けばよかったですね。ちょっと頭がそこまで回りませんでした。
ね、はい、あ、いろんなタイプの部屋があるんですね。そうなんです
よ。落ち着ける感じのタイプばっかりかなと思いきや、うん、結構ね、そういう変化を楽しみたいお部屋があるようで、
1年ごとに全部の部屋こう引っ越しして
み
たいです
ね。そうですよね。せーのでこうちょっと買ってみませんかね。
ぐるっと回ってね。
外遊風でやりたいですよね。
面白いですね、これね。
はい。でそういったものをもう本当に、はい、いくつも、はい、見させていただいてですね、
写真とか撮れたんですか。
あ、はい、撮ることできましたので、また、はい、
じゃあまたホームページで、ね、
したいなと思います。
紹介しましょう、
はいはい、でその後のトークなんですけども、はい、まあ、先ほども言いましたように、うん、池フェスの関連の方ですので、
うん、そうですね、
もうね、最初から楽しくて楽しくてですね、
始まる前からもう
始まる前から、
ね、はい、
もう何でしょう、こう緩い感じといったら失礼なのかもしれないですが、はい、もうそうですね、多分こう言ったらこう言うんだろうなみたいな、
もう、
はい、
ね、気心です。
そうですね、はい、
もう来てる方ももうおなじみのね、はい、池フェスですから、
そうですね、和やかなムードで、
いいですね、
はい、よかったですね。で、まあ、そういった昨年の池フェスの反省を踏まえた話をされたりですとか、はい、うん、まあ、もちろんこの NEXT21 さんも公開されているんですが、はい、ここも抽選だったりすることがあるの で、
ね、
入れたり入れなかったりですよね、また来年度もどうですかという話はされていました。
チャレンジしてほしいですね。
そうですね、はい、でそれからこれからの住宅とはどういったものなのかといったお話があったり、うん、はい、やっぱり新しくどんどん建てるということだけでなくて、うん、いかにこう使い続けるかということが大事だという話をされていましたね、はい、うん、このNEXT21は今30年なんですけども、はい、一応最初のコンセプトとしては100年は使うというふうで、はい、
そうなんですね、はい、あと70年
そうなんです、まだ30年じゃなく
て、半分も来
てない、はい、ね、そういうイメージで話しておられましたので、
まだまだ若造です
からね、まだまだということことなんですね、はい、今後どうなっていくだろうと、でそれを誰が見届けられるかみたいなことを ね
100年後誰も生きてないですね、
はい、
私たちも確実に生きてないですよ。
だいぶ小さい子が来てたんで、その子かなぐらいの
70年後か、
はい、ちょっと見たいなと思ってるんですけど、はい、頑張れないですかね、なんとか、はい、
みた
いな、
周りの風景も含めて、
そうですよね、
楽しみですね、
はい、本当そうですね、はい、でそうなんです、ここはここ単体が良くなればいいという考えではなくて、この周辺のことも考えての緑化ですとか、はい、町とのつながりといったことも考えていらっしゃるので、そういったあたりもどうなっていくのか知りたいです ね、
緑が増えてるのか、はい、それとも全くない状況になってるのか、
そうなんです、ちょっと厳しい風になってしまうのか、ね、これから温暖化とかもありますし、分からないですよね、そうですね、うん、そうなんです、そういったお話ですとか、あと海外ですね、
はい、
海外での、イケフェスのような行事、建物関連の行事は、うん、ロンドンとかシカゴなどでも行われておりますので、そういったところのお話もありました。
貴重なお話聞いてたんですね、
はい、そうですね、はい、で今回、こういったイベントがあったんですけども、はい、最寄りの駅は谷町6丁目と申しましたね、はいはい、谷6から行こうかなと思ったんですが、JR ですと環状線で玉造りという駅があります。鶴橋の1個手前ぐらいですね、はい、ありますので、はい、私はちょっとそちらから歩いてみようかなと。
結構距離あったんじゃないですか。
ちょっとありましたけど、あまり気にしないで歩きました。
そうです、ね、
徒歩5分で着いちゃうよりはちょっとそっちから歩いてみたいな。
ブラリウォーカーとしてはやっぱりそれぐらい歩きたいです ね、
地図見たら玉造りから行けるなというふうに、
歩いていこうと、
はい、し しかもここ清水谷町ということで、うん、清水谷というちょっと谷になった地形になっているというふうで、はい、どんな風かなと高低差好きとしては、はい、ちょっとその点も
気になったんですね、
はい、確認したいなと思ってブラブラと
地形から地名が来ていることがやっぱり、ねね、ありますもんね、はい、谷がついているということは、
ね、そうですね、
はい、それだけ谷で、
はい、で玉造りで下車しまして西へ歩いていきました、はい、まあ1キロか 1.5 キロか、
まあ、そこそこ、ね、
そうですね、はい、そのぐらいですね、はいはい、であの公園ですとかあと清水谷高校、あと坂がいろいろあるんです
坂がありました、
はい、もうこの辺りもね
なんか特徴ありますか
そうですね公園とかが特にあのよく分かるところが はい、あってですね、公園で野球をしているところが平らなんですけども、はい、そこにもものすごく急な階段があって、うん、で上からその、うん、やっている様子がこう見下ろせるようなだからそれだけその部分がこう、はいはい、まああの 下がっているということですね、
は
い、
谷底になるんですか
そのあたりがそうなのかもしれないですね、はい、でそうねここを今度上がっていくとまた別のところでこう降りてみたり、うん、上がってみたり、まあ、複雑な地形だなと思いながら歩きました
それがたまらないですね
楽しいですね、あのだいぶぐるぐる歩いてたのでもし私の後誰かつけてたらちょっと不思議な人と思われたかも
った
さっきもこう歩いたのはねあの人、はい、うろうろしてるなあの人と多分思われたかもしれない
そうですね、はい、その歩いてる時は何か記録取ったりしてるんですか
あの、はい、あんまりこれはすごい坂だなと思ったら、はい、あの坂の写真
写真を撮って
なかなか坂の写真ね
難しいですけどね
自分では思っても、は
い、写真にすると、ね、
そうなんですよ
あまり王冠がないですね
そうなんですただ道かなっていう風なんですよ
平面になっちゃうので、
はいはい、そうなんです、そこが難しいですが、まあ、何枚か撮りましたのでまたあの判断していただいて使えそうでしたら使ってください
坂の写真、
はいうんはい、付近は歴史好きな方ですと、はい、あのかの有名な真田丸ですねあれが、ね、あったところとされているところですので、
はい、激戦地です
ね、はい、そうですねここの辺りにあったのかなと思いながらまた歩いていただくといいですね
そうなんですね、
はい、そういった感じで
歴史スポットもあると、はい、ということですね、
はいはい、ぐるぐると回ってきました、
うんはいまあ、今回セミナーと、はいまあ、街歩きということ で、
ね、
これ1日で
全部1日ではいそうですはい昼からで十分で、はい、このイベント自体は3時半集合だったので、
あじゃあまあ比較的、はい、
そうですね、
時間が余裕があったんですね。
はいはい、3時半から6時半というイベント
で、結構長い、
はい、そうだったんです、はい、だから見学をしてトークだったので、はい、
たっぷりありますね。
はい、ですからあのお昼をちょっと早めにサンタで食べて、うん、それから電車に乗って、あの歩いてからこの
会場に行くと、
はい、会場ですね。
そうですねはいまあ、そんな一日を振り返ってもらいました、はい、じゃあこの日はもうトークイベント終わってからは
さらにすぐに、はい、その後は帰ってきました
そうですか、
はいそうですはい、
その後またねあちこちというか、
はい、いやあちこち、はい、してもよかったですが、はい、もうこの日は帰りました ね、はい
ですねはい、来年度のこの池フェス何かあの新しい情報とかありました？
まだちょっとそれは
まだ出てないんですか？
はいまだ出てないんです、はいはい、秘密なのかもしれないちょっとわからないです。あの新年度どうなのかはちょっと言われなかった、やるということはあの決まってるんですけど、あんまり深くはまだ、
まだ発表できないと、
はいはいはい、
最新情報などはイケフェスのホームページ
で、はい、でもまだ、はい、多分まだ前年度の部分が出ているだけかなと、はい、
それ見ながらこんなんだったなっていうのを皆さん、ね
はい、そうですね、はい、
あのニヤニヤして楽しんでもらえれば、
はい、またつかみましたらあの言いますので、はい
情報ね、
知りましたら言いますので、
ですね
はい、
建物好きにはもうたまらないイベントだったと、
はい、たまらないですよ
ということで、はい、NEXT21 ですね、はい大阪ガスの実験集合住宅、
はい
こちらをご紹介いただきました。
そうですね、
はい、新年度最初のぶらり街歩きということで、はい、また次回以降もいろんなところをぶらり、
ね、そうですね、はい、
行っていただいて、
行ってみたいです。
皆さんに紹介していただきたいなと思います、はい、ということで今日のぶらり街歩き鈴木純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ぶらり街歩き、この番組は西国霊場火山の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。